スナーの皆さんこんにちは、トレーダー証券の井口です。
リスナーの皆さんこんにちは、内田まさみです。この時間はみんなの FX ラジオをお送りしてまいります。改めましてパーソナリティは現役為替ディーラーの井口芳雄さんです。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。そしてトレーダーズ証券の FX トレード応援団長小杉さん。
はい、小杉です。よろしくお願いします。
番組を盛り上げてくれる FX 女子逢坂美和ちゃんです。
逢坂美和です。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。今ドル円151円90銭から91銭、さっき今日の高値93銭まで
来ました、うん、93銭まで、ね、来ましたね。
そうですよね。もうねチャットに、はい、メルメイさんが、うん、番組中に152円に届けっていう応援なんだろう、はい、メッセージ入れてくれてます。年か、うん、年ですね。
152円いったらちょっと席外すかもしれないですね。
何しに行くんですか。
ちょっとあの所用で所用でいなくなると思うんで、ちょっとあと皆さんあとよろしくお願いします。
そうですね、はい、やっぱり現場に指示を出さなきゃいけない、
うん、そうですね、うん、
立場です
もんね。はい、152円だと、はい、ちょっとポジションを少しゴニョゴニョしなきゃいけない。
ゴニョゴニョ、そのゴニョゴニョは何なのか聞きたいですけど、やっぱりそれは言えないですよね。言えないですよね。言えないですよね。はい、多分みんな言ってくれって言い出すかもしれませんけどそれだけは言えない、はい、ということでございますが、はい、もしかしたら本当に番組中に行くこともあるかもしれません、
う
ん、
あ、そうですね、
井口先生、はい、待ってましたっていうなんか
待ってました、ありがとうございます、
は
い、
コメントもありますけれども、はい、はい、うん、ということでそんな実況も入れながら今日は、はいはいはい、お送りしていこうかなと思います、うん、はい、みおちゃんの洋服がっていう、印象がいつもと違うって清水さん入れてくれてます。どうしたんでしょう。
もうシーズン的に新社会人とか、うん、もう街中にいて、
街中にいてフレッシャーズがね、
はい、フレッシャーズが、うん、ちょっと私もちょっとエセフレッシャーズやろうと思って。
気分だけは、
はい、気分だけは
見た目だけは、
あ、見た目だけはそうです。でも中着てるのはアーリーロンドン
声が揃いましたまたみんなで来ましょうアーリーロンドン。
そうですね、
ね、
そしてボラ T シャツができたらみんなでまたボラ T シャツ、
ボラがない時はボラ T シャツ着て、
ね、そうですね、
はい、今の状況みたいな
早く作ってほしいですね
おさらばはしてないんですか。ドル円と
ドル円もうおさらばですよ
今日
まあでもね、先週ちょっとここでお話させてもらって全然動かないですねっていうところと、まあ、ほぼ水準変わってないですよね、うんうん、なかなかやっぱここが抜けられないところ。
いや、そうですね、
でもなんかまあ結構今いいとこまで来てますね。
来てます、はい、うん、きっと後でまた奴隷のチャートも出てくると思いますが、はい、ここまでは多分また横ばいがずっとつながってるって感じですもんね、
う
ん、先週からね、
うん、ここが抜けられない、ここ抜けるとねまた変わった展開になると思うんですけど、またちょっと今日ラジオ来る時間間違えたかもしれないですね
いつも一緒ですよ。
そうです、そうです、ラジオ決まった時間に来てください生放送でございますので、
は
い、
は
い、さあこんな雰囲気で進めていきましょう、うん、はい、この番組はトレーダーズ証券公式 YouTube チャンネルみんなの FX でも同時配信しています。動画配信についてはラジオ日経の番組サイトでもご覧いただけます。 YouTube のコメント欄からぜひ投稿してください。番組内でできる限り紹介していきます。それでは進めていきましょう。この番組はみんなの FX トレーダーズ証券の提供でお送りします。現役為替ディーラー井口芳雄の相場の肝。それではここからは現役為替ディーラー井口さんにこのところの相場解説や今後の投資のポイントについて解説をしていただきます、はい
う
ん、
はい、そうですね、まあ、今本当に151円の90を超えてきてという、うん、
まあ、結構92、93ぐらいですよ、
93ところですよね、はい、でまあ、ここでずっと動かなくてってところなんですけど、まあ、ディーラー心理でいうとやっぱもう早く、ね、介入して、ね、うん、動かしてほしいなって気はするんですけれども、明日も CPI があるしちょっと動けないかなっていうところですかね、うんうん、でアメリカ経済やっぱり強くて、はい、先週も ISM 強くて、雇用統計もね良かったんで、雇用統計だけちょっと数字おさらいというかみんなで振り返っておきたいんですけども、はい、こちらの3月の雇用統計になりまして、雇用者数の変化が20万人増の予想に対して30万人増ですね、うん、
ちょっとね数字出た時びっくりしました。
いや本当に強いなって思いました。
ちょっと笑っちゃいました。
笑っちゃった
笑っちゃうぐらい強いなと思って、
はい、そうですね、で平均時 9変わらず、うん、失業率も 3.9 予想から 3.8 ということで 0.1% 良くなっているということで、はい、まあ基本的に文句なしの数字なのかなというふうに見えますよね、うん、でこの緑色の棒グラフが雇用者数の変化を表してるんですけど、この4ヶ月ぐらいまたふわっと上がってきてるんですよね。
じわじわっと、
うん、出ますね。
さすがにね、まあ、コロナから減り続けてきて、コロナ、アフターコロナから減り続けてきてはいるんだけど、ここに来てまた強いっていうね、うんうんうんうん、状況になってきて、まあ、前回30万人超えて、前また1年ぶりに、雇用者数が30万人増えてきたっていうところで、本当に今うち言ってくれたように非常に強い数字だなと思ったんですよ、うんうん、でじゃあ FRB の人は何言ってるかなっていうところで、はい、ちょっと直近の FRB の発言も持ってきたので、こっちもちょっと見ていきたいと思うんですけど、はい、4月に入ってから、一番直近のところですね、カシュカリさん、
はい、
ミネアポリスの、まあ、この人ちょっと何ですかね、ちょっと何て言ったらいいんですかね、
風緑です、
風緑のところあるからね
そうなんだ、
はい、なんかあれなんですよ、ちょっと FRB のボードメンバーの中で、うん、ハトに寄ってきそうだなって思った時に、うん、極端にハトの発言をするし、うん、逆にその鷹の発言に傾いてきたなってなった時に、うん、結構極端に鷹のことを言ったりする人なんですよ、
風緑的なね、
そうなんです、はい、だから結構極端なこと言うんで、カシュカリさんね、4月5日に年内の利下げ見送りの可能性もあるっていうね、かなり極端に利下げしないってことの意味なんですけど、
でも風緑的な人だったら、うん、結果そっちに流れてるってことはですよ、そっち方向は間違いなさそうな感じが、
そうですよね、
極端だとしても、
極端だとしてもね、
はい、これもフォローなん
で、ね、うん、でその下メスターさんね、クリーブランドのメスターさんは、まあ、今年後半に、まあ、利下げできる状況にあるって言ったら、うん、まあ、これちょっとどっちとも取れるかなとは思うんですけど、
そうですね、まあ、でもこれまで通りっちゃこれまで通り、う
ん、これまで通りですよね。でローガンさん、利下げについて考えるので早すぎる、モーマン理事も利下げに、時期はまだ、まだだよっていう話をしているということですね、
うん、
やっぱこれを見ると基本的にはやっぱり利下げ回数、利下げ時期というのはちょっと後ずれするかなって思いますよね。
そうですね、うん、年後半って言ってましたけど、後半どころじゃなくって、はい、うん、やるかやらないかもちょっと考えていかなきゃいけないよっていう、
まあ、そういう人も出てきましたよ ね、 ね、
感じでもありますよね、
うんうん、ただこの一番下のグールズビーさん、シカゴの連銀総裁ですけど、この方は昨日発言して、ちょっと、書いてないですけど、年3回っぽい感じの発言です。
そうなんですね、
うん、
はい、
まあ、金利をね、高い金利をね、長期間やってしまうと失業率上昇につながるから、まあ、利下げちゃんと早くやった方がいいよっていう方もいらっしゃる、まあ、揺れては揺れてるんですけど、とはいえ、まあ、どちらかに寄ってるかというと完全に高い売りに今 FRB のボードメンバー寄ってるかなって気は、まあ、しますよねっていうところで、まあ、先週から行くと ISM も良くて、NFP こういう時も良くて、まあ、ボードメンバー高寄りで、じゃあドル円はどうかってところなんですけど、はい、ドル円チャートちょっと一応見ていきましょう。皆さんご存知だとは思いますけど、
横横、
ね、さぞ上がってるかと思いきや、
レベルは同じ、
レベルは同じですね。金利も 4.4 超えてきててですね。
そうなんですよね、金利にだからあんまり反応してない、うん、っていう感じ、
反応できてないです。今までのそのドル円の連動からいくとちょっと反応しきれてないですよね、うん、ここまで上がったらもう本来であれば152いってでもいいはず、
はい、
ですよね。もうこの3週間ぐらいこのレンジが続いているということになってきているので、
確かにこれ金利のチャート見るとじわじわ上がってきて、うん、はい、なんかちょっと気持ち悪さありますね。
そうですね、
うん、
じゃあ、まあ、材料的には多分ドル円は金利も、まあ、経済もそうだし、日米の金融政策もそうだし、上を試すべきなんだけど、やっぱりいけないっていうところで言うと、まあ、根本的にやっぱ介入が怖いんでしょうね。で、やっぱり8090ぐらいになってくると、売りオーダーもすごい熱いんですよ。
へえ、うん、まあ、ずっとレンジっちゃレンジですしね。そうですね、
この3週間ぐらいずっと8090で勝ったプレイヤー全て勝ってますので、はい、負けてないんですよね。
そうかそうか、うん、まあ、抜けたら切ればいいやっていう、
まあ、抜けたら切ればいいでしょうし、うん、っていう考え方もあるでしょう。リスクリワードで考えたら当然ね、ショートする戦略になるんだろうなとは思うんですよね。ただやっぱ徐々に徐々にこれ見ると下値は切り上がってきてるんで、まあ、時間の問題で一回はトライするだろうなというふうに思います。まあ、それ番組中かもしれないし、
そうですね、
うん、まあ、明日の CPI まではガンとして防戦されちゃうのかもしれないですし、
はい、
うん、やっぱりオプションの、ノックアウトっぽい感じの、はい、売りも、オプションもあるので、
はい、
ノックアウトのオプションだとやっぱりその、防戦売りっていうのが出やすい、
はい、
そうですね、ちょっと大きめの玉で防戦されちゃうとそこまでガッツがみんな上を攻めるガッツがないのかもしれない、
うんうん、そうですね、
何かのどさくさに紛れて上に行きたい気はするんですけど、
これ抜けたらどうですか、はい、ほらだってもう何十年ぶりの水準に入っていくわけじゃないですか、はいはい、
そうですね、
さらに、
うん、
そうすると上に行ったら走るって思った方がいい、まあ、それだけのだって売りポジションがあるということですね、
はい、うん、そうですね、それなりに走ると思います、うん、走らないわけはないと思ってるんですけど、
はい、
それは多分でもストップをつけに行くだけにとどまるかもしれないですね。
あ、
ストップ分だけが、うん、来る、ね、うん、ストップ分だけが、走ってくれて、その後はやっぱりその今の、財務省とか日銀のスタンスだとやっぱり介入が怖いんじゃないかなとは思うんですよね、
うん、ということは上を買っていくっていう人たちはあんまりいない、
ですね、うん、僕個人的には買わないですかね、はい、僕今の形だとまた上行くにしてもじっくりじっくりお伺いを立ててから、
お伺い
どこなんだろう介入レベルはっていうところをお伺い立ててから攻め、じり攻めなんじゃないですかね。瞬間多分行ってもヒゲで戻っちゃうかもしれない。
今日もね、うん、鈴木財務大臣がね、うん、また言ってましたけど、まあ、まあ、同じことの繰り返しではあります。録音会議
の急患長みたいな感じ、
ね、うん、言います ね、 大臣ですよ、
大臣、ね、怖い怖い、気をつけた方がいい。
私じゃない、私じゃない。
まあ、一応戦略としては、はい、ここはもう3週間ぐらいレンジ続いてるんで、まあ、時間の問題でどちらかにブレイクはするんですけど、
はい、
ブレイクするまではこのレンジ内でうまく立ち回りたいと思うので、うん、そういう意味で言うと、まあ、90バックにショートダメならまあ切っていきましょうでいいと思うし、下もやっぱり151円前半は、まあ、しっかり押し目でしょうから、この狭いレンジの中でなんとか、できたらなっていうところだと思います。で、先ほど言ったようにやっぱブレイクしたら早いんだけど、
はい、
やっぱり上も介入怖いから瞬間ヒゲがつきそうな感じだし、で下も結局材料的には買える、ドル円が下がって生き続けるって材料が今ないじゃないですか。なのでどの道下がったところは拾われるちゃうんじゃないかなと思うんで、ブレイクしたところはついていってもいいけれども深追いしないでくださいっていう、そんなイメージですかね。
なんかだから上に行っても上髭長くなって、
なる、
下に行っても下髭長くなるっていう、でまたなんかここに戻る。
そうですね。そうです。今日お便り来てたんで、
そうですね。じゃあ宮ちゃん、
ちょうど介入のところだったんで、ね、
はい、
うん、
ご紹介しましょう。
じゃあご紹介させていただきま す、 ます。ラジオネームジェイドさんからです。
いつもありがとうございま す。
と、日本の為替介入に関して見解をお願いします、
うん、はい。
総理が訪米中とのことですが、為替介入の実施に影響すると思いますか、
うんうん、
イエレンさんは訪中でいないということなので、ドル売りしてもいいのかをお伺い立てることはできないのかな。152円を超えさせる円売りの仕掛けがあるとしたら、この隙間を狙い撃ちしてくるかもしれませんね、
うん、
介入の有無の予想とここ数日であったとしたら、何をどのようなトレードをするかご教授ください。
なるほどですね。そうですね、まあ、訪米中だからできないってことはないとは思うんですけど、
そうなんですね、
多分すみません、この辺り詳しいわけではないんですけど、
はい、
おそらくそのもうある程度過度な動きがあった時には介入しますよっていうコンセンサスは取れてるんじゃないかなとは思うんですよね、うん、急に言わないと思うんですよね、
あ、そうですね、
さすがに。 なので、まあ、訪米中やりたくはないでしょうけど、まあ、もしかしたら可能性ゼロではないと思っておいた方がいいかもしれないですね、
はい
はい、であと介入レベルですけど、まあ、これは本当に神田さんの、ね、頭の中になっちゃうと思うんですけど152円ちょうどでやるのはやっぱりあのないんじゃないかなとは思いますけどね。
そうなんですね、うん、
やっぱり水準、うん、なんていうんですかね、今この値動きじゃないですか、うん、このボラティリティがない中で投機的だって言えないですよね。
いやスピード感ですもんね、抑えるべきはね。そうですね、
まあおそらく水準は持ってるんですけど言えないじゃないですか、うん、で152円もしきっかりでこれで買いに打ってきたらもう投機のいい遊びの道具にされて152円までずっと攻め込まれてって感じだ、うん、ただそれは嫌なんでやっぱスムージングだよって言いたいので、うん、152円からポンって、まあ、跳ねた時に、153円をまあ、ターゲットにやってくるんじゃないかなっていうのがなんか考え方としてですね、あのいろんな方いらっしゃって155円だって方も結構多いので、
最近すごい増えました、ね、155円
が介入デッドラインだよっていうふうな形で言ってくる方いるんですけど、
はい、
いやそこまで待ってくれるかなって気はするの。153ぐらいでね、152はやっぱあからさまにはできないのでなくて、153円付近になってくるとやっぱり警戒をしたいかなというふうには介入に関しては思っています。
そうですね、うん、このだから152円を抜けて、
うんうん、
で本当にこう上髭になればまた介入って感じじゃないのかもしれませんけど、
は
い、
うん、
そこからすごいスピードで上がっていくとかになった場合は、
はい、
やっぱり叩いてくるっていうの
は、ね、叩いてくる可能性あるんじゃないですかね、うん、この間の会見、まあ、三者会談もそうですし、
はい、
あの日本語でのスタンバイもそうですし、う
ん、日本語での
日本語での、ね、スタンバイ発言もあったじゃないですか。
ありました。
ある程度は抑えたい水準なんだろうな、レベル感は言わないけれども、やっぱり152円上はやっぱり良くないと思ってるんだろうなと思いますよね、
うんうんうん、
それがなんかこのチャートに現れていますよね。
まだレートチェックはしてないんですか。
レートチェックはしてないですよね。
我々だけですよ、レートチェックしてるの
日々してますから日々ずっとしてますから、
トレーナーの人たちはみんなレートチェックして当たり前なんですけど、ね、アプリ教えてあげればいいじゃん
そうですね、
アミン F のアプリいいですよ、
いいですよ、神田さんに
言います使ってるよって言うかもしれない、ね、現在ドル円151円89銭90銭
あたり、うん、ね、ちょっと落ち着いてきましたね。
今日もこのでも時間になると動き出しますよ ね、
ね、
そうこのヨーロッパ時間に入ろうとする、
昨日も
アーリーロンドン、
アーリーロンドン
たちが
アリさんたちがこう、
そうそうそう、うん、一生懸命
働きやるわけですね、
うん、昨日もね本当これぐらいからずっとじりじり行くのか行かないのかっていうゲームが続いて、結局行かないのかいっていう、
うん、そんな日がね、
はい、本当辛い日々が続きますけどね、
はい、うん、CPI 発表された後どうなるのかっていうのもね、
は
い、考えていきたいと思いますので、はい、そのあたりは後半戦で、
そうですね、
はい、伺っていきたいと思います、はい、以上ここまでは現役為替ディーラー井口芳雄の相場の肝でした。みんなって誰だよというタレント有吉弘行さんのテレビ CM でおなじみのトレーダーズ証券みんなの FX。 みんなの FX はコツコツ貯まる高水準のスワップポイントが魅力です。今なら対象通貨のスワップがさらに高くなるキャンペーンを実施中。他社より1円でも安い場合にはその差額をキャッシュバックして業界ナンバーワンの水準を目指します。現在最大100万円がキャッシュバックで受け取れる新規口座開設キャンペーンも実施中です。取引をしながらキャッシュバックがもらえるこのタイミングをお見逃しなく。キャンペーンの詳細はホームページをご確認ください。みんなの FX を提供するトレーダーズ証券は関東財務局長金商第123号の金融商品取引業者です。当社が提供する外国為替証拠金取引は元本や利益が保証された取引ではありません。またお預けになった証拠金以上の損失が発生することもあります。ご契約にあたっては、契約締結前交付書面をよくお読みの上、リスク等をご理解いただき、ご自身の判断で開始いただくようお願いします。みんなの FX ラジオ。さてこのみんなの FX ラジオのコーナーでは週替わりにゲストをお招きして相場の見方を伺っていますが、今日はですねちょっと初の試みということで、
うん、
はい、井口さんに、
これゲストってことです
か。ゲスト、
ゲスト、
井口さんで、
はい、うん、ということで、はい、これね、うん、私たちもね一回やってほしいなと思ってたんですけど、はい、
うん、
投資手法についてね、なんか、
そうですね、
はい、井口さんに語っていただこう
と思うんですよ。今日少しお話しようかなと思っ ってまして、はい、時間足りるかな、なるべく
大丈夫です、延長戦もあります、
延長戦もあります、そうです、
はい、はい、今日ちょっとお話しようと思っているのが、よくまあ本でも書いたりとかセミナーとかでもちょっとこちょこ話したりはしてる話なんですけど、うん、市場別攻略法についてちょっと少しお話できたらなと思ってます、うん、で市場別っていうのは東京とかロンドンとかニューヨークとか、まあ、三大市場って呼ばれてたりとかするじゃないですか、うん、結構そこも、まあ、癖があるというかですね、
はい、
話が分かりやすいところあるのでそこをお話ししたいなと思ってます。でまず今日ちょっとお話ししたいんですけど、中長期的なお話ではなくて、うん、もうすごくごく短期なお話になります、うん、市場別の攻略なのでその市場のところだけしか使えないので、うん、デイトレードよりも全然短い、本当にトレードのお話になりますので、
うん、
そのあたりをちょっとお話しさせてもらえたらと思っております。
今ねチャットにも、うん、これ、はい、U さんでいいのかな、優秀の U で、はいはい、アットマーク、はい、スワポマンさんから来ました、
はい、
井口さんはスキャルなんですかねっていうのも来ましたけど、
すごく早いトレードというか、
はい、うん、だからやっぱり市場の癖というのは知っておいた方がいいっていうのもあるかもしれないですね。
中長期的な多分視点でいくと、その株も為替もそうなんですけど、うん、ファンダメンタルズで動くんですね、うん、最終的な到達地点というのは、はい、実需があるので、ただその短期的に今どうなのかっていうのはやっぱり球のぶつかり合いなんで、人と人とのぶつかり合い、対人戦みたいなところがちょっと強いので、そういった場所での、そういった領域での今日はお話になりますので、はい、少しお話させてもらえたらと思います。
はい、お願いします。
じゃあちょっとこれはスライドショーにしても大丈夫なのかしら。
はい、画面をねご覧の方々には井口さん
見てますかね、
はい、
はい、まあ、市場別攻略方法ということでお話ししたいんですけど、
はい、
まずその攻略方法をお話しする前に、短期のお話をちょっとさせてもらう、短期トレードですよね、のお話なので、大前提としてですね、短期のマーケットはランダムな世界なんだよっていうところをちょっとお話ししないといけないのかなと思っていて、
はい、
ランダムな世界、まあ、上がるか下がるかは、まあ、50% ぐらいの確率ですよっていうところがあって、この、不規則な動きをランダムウォークっていう、名前で呼ばれたりするということですね。
はい、
ランダムウォークって何かっていうと、ちょっと次の、よいしょ。ところになるんですけど、マーケットランダムウォークの考え方自体は、全ての情報は瞬時にマーケットに、広がって価格に織り込まれるから予想しても無駄だよって、そういう考え方ですね、うん、
はい、
酔っ払いの人がどこに行くか分かんないっていうので、そういったふうに言われているものになります。でこのランダムウォークっていうものを僕が認めてしまうとですね、このお話は終わりになってしまう。ランダムウォークって期待値 50% なんで、
はい、
期待値 50% であると、収益化することはできないです、うん、どこまでいっても 50% の世界なんですね、
うん
うん、ですが、これを肯定してしまうと話が終わってしまうので、一応ですね、わずかにあるランダム以外のところで勝負をしてるんです。この短期のトレードのポイントというのは、恐ろしくランダムなんですよ、
うん
うん、だけどそれ以外に、ランダムでないところがあるので、そこで勝負しますよっていう話ですよね、うん、
何かの変化の兆しみたいなものを見つけて、
見つけて
そこに入っていく、
そうですね、
はい、
っていうのが短期の世界の鉄則かなと思っております。
はい、
でこの今このちょっと画像でいうと千鳥足の人もいるんですけど、
はい、
その千鳥足の人は予測不能と言いつつもですね、結構2回右に行ったり左に1回行ったりなんか予測できたりすると思うんですよ。
癖がね、
癖がなんかずっと見てると分かる、うん、チャートずっと見てるとこう癖がで分かるとかっていうレベルだと思うんで、うん、例えばごめんなさい、ちょっと話長くなっちゃうんですけど、じゃんけんとかでも勝つか負けるかって、まあ、アイコ抜きにしたら 50% ぐらいの確率じゃないですか、
はい、
だけどなんか統計的にグーを出す人が多いんですよ。
力が入ってる人、なんか勝ちたいと思う人
グー出す
とかってよく言いますよね。
あ、そうですか、もう逆だと思ってた。
グーを出す人が一番多くて 35% のグーなんですよ。
だから
じゃんけんなんで 33.33% が普通なんですけど、グーは 35% なんで、パーが 33.3% で、チョキが一番少なくて 31% ぐらいなんですよね。だからパーを出し続ければずっと勝てるんですよ。
そうですよね。
グーにも対して勝てるし、うん、一番出さないチョキに対して防御もできるしっていうことで、
うん、パーって
強いんですよ。
うん、
だから本当は、 本来このランダムに見えるんだけど、うん、実はランダムじゃないところを探すことはできるんだよって話、うん、もうちょっとしたかったんですよ、
う
ん、
でも今頭の中で次のじゃんけんパーから出そうと思って
そうなんですよ。で例えば同じ人とずっとじゃんけんしてると癖が分かるじゃないですか、はい、同じの出したりとかグーチョキパーで出してきたりっていうのが多分短期のマーケットではちょっと大事になってくるのかなっていうところで、ちょっと前置きが長くなってしまったんですけど、で、その短期の世界でランダム以外の場所で勝負たくさんあるんですよ。ランダム以外の場所って
本当にあるんですね、うん、
レンジブレイクするところだったりとか、今日みたいにやっぱり90割れて152円というこの際の戦いっていうのはやっぱり 50% の確率じゃない勝負ができる。でその一つに市場別の攻略方法もランダムじゃない、勝負ができるところなのでお話しさせてもらいたいなと思っています。
はい、
すいません長くなってしまいました。
大丈夫です。
で、三大市場っていうちょっとお話しさせてもらったんですけど、もう一個あのウェディントン市場っていうのもあってですね、一応まあ細かく分けると4つぐらいの市場になってるかな。
ニュージーランドですね。
ニュージーランドですね、うん、ニュージーランドの人ウェリントンで、ここがですね、ニューヨーククローズ後にですね、マーケットがオープンする場所ですね、うんうん、朝6時ぐらいからなんですけど、朝6時ぐらいから7時ぐらいまでの1時間とか、まあ、それぐらいのすごく、はい、あの狭い時間帯短いんですけれども、ここはですね最も取引者が少ない時間と、
24時間の中で、
そう24時間の中で最も取引してる人が少ない時間帯なので、ですね、基本的には動かないんですよね。
うん、
で、スプレッドもすごく広いです。
広いですよね、
はい、なので、うん、無理にやらなくてもいい時間帯なんですけど、あえて攻略するということで言うと、やっぱりあのちょっとこの丸したところっていうところが攻略ポイントになってきて、取引の参加者がやっぱり少ないいいので、取引の参加者が少ないということは、なんて言うんでしょうね、
走りやすい
価格がですね、うん、動きやすいんですよ。
動きやすい、大きい、軽いっていう感じなんですかね、動きね、動きが
軽いので、ちょっとしたあの大きいボリュームに対して、価格が反応しやすかったりするんですよね、うん、で銀行サイドとするとこの時間帯ってあまりリスクを取りたくない時間帯なんですね。ポジションを抱えたくない時間帯なんで、結構思惑が入る時間帯ではあるんですね。大きいポジションが来るとそのポジションに対して、もうそっち側のサイド欲しくないとかって思惑になるので、ちょっと価格が揺れるんですよね。でもそれってただ単にあのマーケットの実勢価格ではなくて、銀行が嫌がってみんながそこに釣られただけなので、
はい、
価格って戻るんですよ。
そうか、理由がないから。
理由がないから、ただただあのその銀行のポジショントークで動くことがあるので、でこの時間帯にトレンドを作る力はまずないですから、必ずって言ったらかなりの確率で戻りやすいかなというところですかね。
確かに井口さんが丸してくれてるところって、はい、走っても戻ってるっていう感じですもん ね。
これはちょっと抜粋して持ってきてるんで、こういうチャートに限ったことではないんですけど、傾向としてはやっぱり少し戻りやすいですよっていうところは一つ攻略法としては、これもランダムではないですよね。
突っ込んだら逆張り、
突っ込んだら逆張りっていうのが基本ですね、この市場の、
は
い、やるやらないはちょっと結構トリッキーというか、やっぱスプレッドも広いんで、
そうですよね、
あまり初心者が手を出す市場ではないかなという気はするんですけど、一応傾向としてはそういったやり方があるし、そこにはランダムではない部分がありますよというところが言えるのかなと思っております。続きましてが、その次、我らが
東京市場、
大きめに跳ねたら逆張りのイメージで取ります、はい、
ポイント出てきましたね。
で東京市場の攻略ですけれども、やっぱりメインは中値の攻防になるのかなというふうに思ってます。はい、東京時間は実需の取引が多いですね。メインのプレイヤーはやっぱりロンドンとかニューヨークにいますんで、はい、基本的には実需系の、
企業とかの、企業とかドルが必要な人たちだったり、人たちが
必要だから買うとか、いう、ところがこの東京市場で、その東京市場で大きく動く可能性が高いのが、まあ、中値のところかなと、はい、いうふうに思っております。結構使い古されたアプローチだとは思うんですよ。まあ、みんなが知ってるよねっていう、
そうですよね、
中値の時に中値に向けてドルを買って、
はい、上がっていってドル円が、
そうですね、っていうのが割と、まあ、みんなが知ってる
五等日とかね、
五等日
と
か
っていうところなんですけども、使い古されてて必ずしもでもないんですけど、やっぱり 試算をしてみると、バックテストしてみると、まあまずまずの時があるんですね。そのスクリーニングちゃんとしてね、あの五等日であったりとか、はい、あの月末であったりとかって、そのドル需要が増えそうな時にスクリーニングすると、まあ若干確率はまあ上がるかなというところではあるんですけれども、でこれなんで上がるかっていうのはちょっと一応説明しておくと、一応中値でいうと輸入サイドの方がプレイヤーが多いと言われ、はい、と言われているので、輸入サイドなんでドル需要が、ドルを買いたい人が多い、
はい、
でドルを買いたい人が多いってことは、また銀行の話になっちゃうんですけど、銀行としてはサイドが分かってれば、そうですね、あまり有利な価格で取られたくないので、うん、まあ、アスクサイドには少し乗せたりとかっていう。
高めに寄せるわけ
です。寄せるっていうのはあるので、ね、そうすると、まあ、上がりやすくなるっていうロジックですね。
は
い。うん。買いも多いし、実需の買いも多いし、うん、銀行サイドとしてもちょっと少し打たれたくないなって思惑もあったりして、上がっていく。うんっていうことなので、
企業は高いところで捕まされちゃう
んです
ね。
買いが買いを呼んでいくようなイメージ、
まあそうですね、っていうのが一応原則としてはあるかなというところですかね。
そのところ中値後には流れが変わるってことなんですね。
その中値に対して上がっていくっていう、これアプローチなんですけど、これって確定的ではなくて、上がっていく時もあるよねっていうレベルなんですよね。
確かに上がっていかない時もありますもんね。
全然上がっていかない時もあって、はい、それこそもうさっきの話でランダムに近い世界のところでもあったりするので、ただもし上がっていった時っていうのは、やっぱりそういう実需の、実需のドル買い重なっていたりとか、銀行サイドとしても少し寄せたりというのがあったっていうことなので、ここにはやっぱりギャップがあると思うので、ここは中値で上がるか下がるかちょっと分かりづらいんですけど、変な上がり方した時っていうのはちょっとギャップがあるんじゃないかってことで、どっちかっていうと中値で上がっていく時にアプローチをするというよりは、下がっていく時にアプローチをした、上がりすぎた時に、ショートしていくというアプローチの方が、まあ、手堅いんじゃないかなという気はしてるの で、
そうです、ね、
ここも一つそのランダムの域を超えてる部分かなというところがありますが、
中値売り、
まあ、いわゆる中値売り、
でもし売ってみて、でその中値でつけた高値を抜けちゃうようだったら、上に抜けちゃうようだったら切ればいいわけですもん ね、
そうです ね、
ね、考えとしては、
さっきの話だけど 50% でなければ、60% だと確率だったら絶対ベットするべきなので、そこの繰り返しなんですよね、きっとマーケット短期の世界ってね、って考えると、こういう戦略になるかなというふうに思っております。
はい、はい、
で中値後が勝負かなというふうに書かせてもらいました。中値で勝負しても全然いいんですけど、
はい、買ってって売ればいいわけですからね、
う
ん、すればね、
そうですね、はい、待ってでもいいかなっていう気は、まあ、しなくはないかなっていうところですかね、はい、で午後になると本当動かなくなるかなっていうところですね、東京時間ね、
本当に動かなくなります、
はい、最近はね、日銀の人がなんか喋ると動いてくれたりとかはするんでいいんですけど、基本的にはやっぱり動かないことが多いかなと、
引けの直前がちょっと動くかなっていう、
確かに確かに、
なんか
逆行ったりするでしょ、
そうですね、
逆行って、でヨーロッパ時間にそっちでまた行って、で逆に逆転されてみたいな、
そうで手締めが出てくるんですかね、
そうですね、で、まあ、東京市場はこんなイメージですかね、まあ、とりあえず中値の時に集中してくださいっていうのが大事なのかなと思います、
はい、
で東京時間動かなくてロンドン市場に行くと、やっぱりロンドン市場は強いトレンドが発生しやすいですよね、まあ、本格的にプレイヤー入ってきますんで、もうここからが勝負っていうところですね、はい、まさにこのラジオの番組のこのこれぐらいの時間帯から本格的なプレイヤー参入してきますので、ここからがトレードの本番ということになるわけですね、
は
い、この
アリさんが
上
がってくる、
でこの今白い冷戦つけたのが東京の午後ですね、東京の午後はやっぱりレンジになりやすいかな
っ
ていうところで、ポイントとしてはここアーリーロンドン、入り口のところで、強いトレンドやっぱり発生しやすいだろうなというところですね、はい、取引量が一気に上がるので、
だからトレンドが出やすいんですね、
そうですね、やっぱり東京市場に慣れてたプレイヤーはそこで、ついていけなくなって、ストップも出るだろうし、逃げる人もいるだろうし、取引量のボリュームが全く大きさが違うので、その東京からロンドンに切り替わるタイミングで大きく動くんだったらついていく、
はい、そっちの方向についていった方がいい、
そっちの方向に、ついていく、ロンドンの人にはやっぱ逆らっちゃいけないなっていう、 ところです。全くね、トレンドが出なかったりとか、動きない時も全然あるんですけど、出たら行きましょうっていう感じですかね。はい、うん、東京市場で作ったトレンド、全く逆転してくることもあります。はい、違うだろ、お前たちみたいなお叱りを受けることもあるんですよ。
なんか、ちゃぶ台ひっくり返される感じ
ですよ。違う違う、そっちじゃないって言って、彼らはやっぱり、彼らの行きたい方向に来るんで。
鈴木正幸に。
違う違う。
はい、それがまあロンドンかなっていうところですかね。
あとなんかロンドンで思うのが、うん、一番わかりやすいなって、まあこれ一例ですけど、うん、日銀の会見の時間とロンドン市場のオープンが被るんですよ。
ああ、はいはい、
なので金融政策が発表された後ってもう明確に方向がわかるじゃないですか、うん、で多分ロンドン市場の人たちがわっさーって入ってくるんで、うん、大きいトレンド出やすいなって直近の、うん、見て思いましたね。
確かにね、
先月の日銀とか、
まあ、お昼過ぎぐらいに政策が発表されて、
ね、
訳されて中身をね、
う
ん、でロンドン時間みんなそれ見て、はい、うおりゃーっていう、そう
ですね、日銀でバーンと動いて、うん、ふわっと止まってきた時にね、アーリーロンドン勢がわーって来る、
入って、
うん、二度おいしい。
で総裁のコメントもね、うん、なんとなくニュースで入ってくるわけですよ、うん、ヘッドラインで。
そうですね。
ね、うん、そうすると動きやすかったりする。
そうですね。うん、だからここは本当ロンドンの本当ポイントっていうのはプレイヤーが一気に変わるんで、ボラティリティがまあ出やすくなる、そこに乗りましょうっていうのを考え方
です、ね。イメージとしてはその東京の高安を抜けてきたらで、
あ、すごくシンプルに言うとそうですね。そこをブレイクポイントっていうふうに思ってもいいかもしれないですよね。はい、
はい、ニューヨークから行っちゃいましょうか。
そうですね、ちょっと時間大丈夫ですかね。はい、ニューヨークの、まあ、ニューヨークってまあその今お話ししてきた全てが混ざっているかなと思うんですけれども、ちょっと難易度はちょっと高めになります
が、なんか大きく動いてますね、このチャートはね。
そうそう、難易度高い理由っていうのはやっぱりこういった大きい動きが今丸つけたところにあるんですけど、これってやっぱり経済指標、アメリカの米指標が発表になるので、そこをまあ気を使わなければやっぱりいけないかなっていう、今までのその、チャートの値動きだけでなく、どの指標が発表されて、どれぐらい織り込まれて、まあわかんないんですよ。指標発表はもう完全にもう出たとこ勝負にはなるんですけれども、うん、どちらかに行きたいか、どちら側に寄ってるかっていうのは結構あるんですよね。うん、例えば CPI があって、はい、すごく楽観していてみたいな、そこまでリーグでどうかしてるんじゃないかって話があったりとかっていうのも、価格に織り込まれてる時があるので、まあ、そのあたりは、うん、しっかり見ながらということになるかと思いますが、うん、しっかり下地を作っておかなければいけないのが、まあ、ニューヨーク市場、経済指標の指標発表時の戦い方。で、分かりやすいところで言うと、ロンドンフィックスっていうのが、あるので、
はい、
そのロンドンフィックスの考え方っていうのは、中値の時と同じ考え方ですね。そのドルを必要としている人がいたりとか、はい、したりするので、その時間までに、一定の価格で、取引をしたいという人が多いので、そこもやっぱりランダムから外れた部分ですよね。
うん、
そういったところを、まあ、狙っていくのが、
はい、
ニューヨーク市場。うん、ということになるのかなというふうに思います。
ね、
ちょっとすみません、早口でバババババッと説明してしまったんですけれども、
またね、質問がある方はちょっとチャットに入れていただいて、はい、延長戦にでもね、はい、取り上げていこうかなと思いますけど、はいはい、結局私みたいにダラダラダラダラずっとやり続けるんじゃなくて、確率がやっぱりちょっと変わったところでしっかりやりなさいよっていう、本当はそれをメインにしなきゃいけないんですかね。
まあ、本当に細かくできるんだったらそれがベストですね。
はい、うん、
そこのスペシャリストになった方が確率は上がると思いますし、
はいはい、
ただしっかり持ってる人っていうのは多分時間軸がまた違うので、うん、見てる軸が違うんで、そこはそこでまた別の世界の話ですね。うん、はい、これはもう本当に、今の勝負、玉と玉のぶつかり合い、対人戦で勝ちたいっていう人たちとの今のお話なので、うん、はい、はい、長く持ちたい人はまた違うかなと思います。
はい。わ、はい、かりました。はい。ランダムウォーク。
はい。
皆さんね、
はい、
そんな癖をね。
酔っ払ってる人は井口さん
で。これ僕です
よね。そうですよね、完全にね。はい。
僕のシンパシーで。
そうですね。はい、強い酒飲んだ時ですね。
そうですね。はい。どこ行くか分からない。
そんな井口さんの癖も見抜いていこうかなと、はい、はい、思っております。それでは、一旦お知らせです。みんなって誰だよというタレント有吉弘行さんのテレビ CM でおなじみのトレーダーズ証券。トレーダーズ証券では FX は初めてでちょっぴり不安というお客様向けにぴったりなライト FX をご用意。
ライト FX 専用通貨ペアでは、スプレッドもスワップポイントも通常より競争力の高い水準でご提供しています。現在、最大100万円がキャッシュバックで受け取れる新規口座開設キャンペーンも実施中です。取引をしながらキャッシュバックがもらえるこのタイミングをお見逃しなく。キャンペーンの詳細はホームページをご確認ください。みんなの FX とライト FX を提供するトレーダーズ証券は、関東財務局長金商第123号の金融商品取引業者です。当社が提供する外国為替証拠金取引は元本や利益が保証された取引ではありません。また、お預けになった証拠金以上の損失が発生することもあります。ご契約にあたっては、契約締結前交付書面をよくお読みの上、リスク等をご理解いただき、ご自身の判断で開始いただくようお願いします。
週刊 FX ストラテジー。
さあ、それではここからの投資戦略考えていきましょう。井口さん。
はい、そうですね。うん、明日 CPI がありますので。
注目ですね。
そうですね。この動かない中 CPI にお願いをするしかないところまで今来ましたんで。
お願いトレード、はい。
そうですね。CPI の数字ちょっと確認しておきましょうか、ね。
はい。
はい、これが各国の消費者物価指数 CPI ですね、前年同月比の、うん、これ各国のグラフ持ってきていまして、うん、アメリカピンクですね、
はい、
アメリカはいち早く前年同月比、3% 台まで持ってきたものの、
うん、
ここからが大変、
ここがね横張ってますよ。
そうですね、
うん、
で、今回が、これ総合ですね、総合だと 3.5% 前年同月比 3.5% の予想になっています。前回2月の、はい、CPI が 3.2% だったので、うんうんうんうん、ぶり返しちゃってる。
じわっとね、
じわっとね、
原油なんかも上がってますから、
ね、いやそうです ね、原油もまた地政学リスクなかなか収まらないところで原油も上がってきて、まあ、コアはね今回ちょっと 0.1% 下がるんですけど、前年同月、うん、やっぱりしぶとさはこれ感じるところ。
そうですね、
粘着性だね。
粘着性ってこういうことだったんですね、
う
ん、当時からね。
確かそうですね、1月 3.1 で2月 3.2 で、今回わからないですけども 3.、もし予想通り5だったとしたら、また2ヶ月連続で上がってきちゃうっていうところになるんですかね、
うん、家賃なんか簡単に下がらないですから ね契約更新の時にね、もしかしたら変わるかもしれないけど、うんうんうん、何年にもわたって同じ金額じゃないですか。
そうですよね。
そういう話をね、こうインフレが上がってきた時に話出てましたよね、うん、ね
ですよね、
うん、で先ほどもお話したように、やっぱ FRB のボードメンバーは年3回っていう声は少ない方、うん、少数派になってしまってますので、
ね、確かに、
うん、まあ、明日とにかく、まあ、注目かなとは思うんですけれども、
うん、強ければ一気にないっていう見方が強まるかもしれないですね。
あ、多分予想通りでも年3回は厳しくなるんじゃないですかね。
確
かに
ISM、まあ、雇用統計で、あの CPI っていうところでやっぱり上がってきちゃってるんで、年3回っていうシナリオはちょっとなくなる、まあ、6月っていうのは厳しくなってくるんじゃないかなと思います。予想通りでも、
そうですね、
予想通りでも、
あの雇用統計のところで時給がちょっと落ち着いてたわけじゃないですか、うん、そうするとインフレはじゃあ抑えられるんじゃないのっていう期待感もやっぱりあった中で、うん、はい、CPI が上がってくるってなると、うん、がぜんちょっとね、また怖さみたいなものを感じたりしそうですよね、
う
ん、
そうですよね。でトランプさんになってくるとちょっとドル高も、まあ、うん、継続しちゃうかもしれないし、ばらまきってなってくると、うん、あの安易に今下げとけない、トランプさんの時に取っとかなきゃってなるかもしれない
ですよね、
うん、トランプさん絶対言ってくるから、
バッファー作っときたいよね。
まさにバッファ
ー本当に、
うん、トランプさんになって、もし今下げてトランプさんで、あのばらまいた時にインフレ加速したらまた上げなきゃいけないってな、それは最悪だと思うん で、
ですよ、ね、
パウエルさんそれだけは多分したくないと思うんでね、うん、あのそういう形にならないんじゃないかなと思いますが、はい、まあ、今のそのドル円のマーケットに対して、まあ、ブレイク、レンジブレイクできるかどうか、ここにかかってます、はい、明日です、
ですね、
はい、この後延長戦でまだまだお聞きください、はいはい、この番組はみんなの FX トレーダーズ証券の提供でお送りしました。それでは皆さん、さようなら、
さようなら、
延長戦あります。